はい、おはようございます。本日の放送は2024年の3月17日、日曜日です。本日は第749回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の人ごとを気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい。我にはなかったんです。今回も興味持ってしまったら、ぜひ今後もコーヒー機のほどよろしくお願いいたします。毎年、ビッグパレット福島でですね、クリスチャン・ラッセンのね、版画の展示会とか行われるじゃないですか。そんなに毎回やってね、買う人いるのかなと思いつつですね、つい展示したいとね、見に行ってしまいます。そんなクリスチャン・ラッセンをですね、日本でデビューさせたプロデューサーの方がですね、まあ才能を見出しましてね、で、海外に進出し、海外でですね、特にフランスですね、人気の福島県出身の画家、イラストレーターの方がいるんですよ。それが、元のりゆきさんって方です。元のりゆきさん。ひらがなでね、元のりゆきって書くんですね。本名はわからないです。画家としてはですね、2006年頃までですね、星野豪というね、画豪で活動していたんですね。最近はですね、のりゆきってね、画豪でも活動している方らしいです。この方はね、元漫画家さんでね、そしてあとは、アニメ関係のも関わった方なんですね。元のりゆきさん、1949年福島県生まれ、ということで、ことですね、75歳ぐらいでしょうかね。残念ながらですね、福島県のどこ出身かっていうのは不明なんですね。二十歳の頃ですね、両親のハワイへの移住をきっかけにですね、ハワイと東京を往復する生活を送るようになります。そしてあと、ファッション美術学校と知られる摂モードセミナー、またですね、アカデミーデザイン学院を経てですね、独自の表現方法を身につけていくんですね。摂モードセミナーってね、福島県出身のファッションデザイナー、イラストレーターのね、長沢節さんのとこですね。長沢節さんのイラスト、いいんですよね。現代でもですね、アニメとかイラストにね、かなり影響を与えている人だと思ってます。そこでね、学ばれたそうなんですね。で、その頃からですね、なんか絵を描くことをやってたらしいんですが、漫画専門誌っていうのはね、少ない時代です。っていうんで、貸本時代にですね、まあ、末期の頃にですね、活動していたらしいんですね。そして、漫画家バロン吉本さん、そこのところに弟子入りするんですね。それで、まあ、バロン吉本さんからですね、名前をね、吉本の元の字をいただきましてね、元のりゆきというふうに名乗って活動してるんですね。バロン吉本さんといえばね、70年代初め頃からですね、儒教伝というですね、儒術を題材にした漫画ですね、人気の漫画家さんですね。この方もですね、摂モードセミナーで、ね、学ばれた方なんですよ。また、貸本漫画で、ね、大活躍された方なんです。元のりゆきさん、デビュー作はですね、1973年のガロ。その新人募集ですね、海っていう作品でね、入選したそうです。その時はね、元のりゆきのね、元とね、のりゆきの間に点、中黒点がついてるんですね。その後ですね、別冊漫画アクションだとかね、週刊漫画タイムズなどでね、作品を発表していったようです。で、アクション漫画をね、始めているうちにですね、まあ、SF アートに絶大な興味を抱くようになりましてね、そして、週刊少年ジャンプにね、写真をね、制作するようになるんですね。当時はジャンプはですね、できたばっかりですしね、マガジンサンデーチャンピオンキングに追いつけとね、どんどん新人作家をね、導入していた頃ですね。そして、週刊少年ジャンプにですね、SF 未来予測画などをね、毎週掲載していたんですね。当時はですね、漫画雑誌っていうのはですね、漫画専門誌じゃなくてですね、少年向けの雑誌だったんですね。ですから、そういった読み物的なね、そういったものもね、ページも結構あったんですね。また、多数の個展をね、開催したことによりましてね、手塚治虫さんからですね、その画力を認められましてね、 直接電話をいただきまして、手塚治虫さんの制作メンバー、ね、そちらの方に勧誘されるんですね。というわけで、手塚治虫さんの前にね、福島県出身者がまたいたんだ、ね、っていうね、ちょっとびっくりいたしました。これによってですね、映画、アニメのね、制作の重要メンバーとして参加することになります。その参加したアニメというのが、1980年の火の鳥2772、愛のコスモゾーンですね。その設定ブレーンとして参加したんですね。アニメーションのね、背景のイメージボード、その他多数のね、設定とかそういったので参加したんですね。というわけで、ちゃんとね、設定のところにね、お名前があるんですね。この頃はもう、元と範之の間に点がなくなってるんですね。そのですね、手塚作品に限らずですね、明日のジョー、宇宙戦艦ヤマト、幻魔大戦、劇場版ゴルゴ13などなどですね、アニメーション映画のね、イメージ出し、背景のね、イメージボード、そういったものに数多く関わってるんですね。そして、80年代の後半からですね、ニュートンの創刊、ね、科学雑誌、ニュートンの創刊でですね、多数のね、科学雑誌出ましたね。科学的に正しくですね、美しいファインアートがね、求められるようになるんですね。で、それを手掛けるようになります。またと、パソコンもね、登場してきまして、X68000 っていうパソコンがあったんですね。その専門の雑誌、OX ってあったんですね。あったんですが、そのカバーアートなども手掛けてるようになるんですね。そして、まあ、ゲーム時代になります。1987年、イースなどのね、ゲームでも活躍の幅を広げましてね、イース1、2、3とかね、あるいはですね、ヨッシーアイランドのね、パッケージのイラストなどもね、制作をしたそうです。そして、代々木アニメーション学院だとかね、デジタルエンターテインメントアカデミーなどのね、専門学校でね、15年間ですね、講師をしてね、そして、1800人以上のね、生徒を送り出したそうです。でその後、クリスチャン・ラッセン氏を日本でデビューさせたプロデューサーに才能を見出されましてね、海外にも進出して、ね、で、ニューヨークエキスポでね、光る絵画としてね、発表したんですね。そしたら絶大な人気をね、得ることができまして、で、ウォルト・ディズニー社も注目されました。その中の作品の一つですね、ミコノス・ファンタジーという作品がですね、元アメリカ大統領のクリントン氏もね、所蔵したそうです。近年ではですね、自分の絵をですね、ジグソーパズル、その原画にしましてね。そして、千葉マークアニメーションね、東京おもちゃショーでね、出展とかしてたそうですね。一般の人が手に入りやすいのは、そのジグソーパズルでしょうかね。そして現在もですね、全国展示会だとかね、ね毎年開催して、全国駆け回ってるそうです。そして、スピーチやとかね、ヒーリングとかを求める、ね、人にですね、非常に好まれているそうなんですね。というかですね、福島県出身でね、カション漫画からスタートしまして、漫画家、アニメのイメージボード作り、それとファインアート、ね、そういったのを描いてきた元のりゆきさんっていう方がね、いるんですよ、という話でした。まあですね、お元気そうな感じですね。作品はね、これからもね、描いていってほしいなというふうに思っております。はい。それではまた次回よろしくプンキションお宝の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。